生きるということがとても強くあるんです。そして水が必要なんです、生きるためには。今年の夏は8月では記録的な暑さがあったんですね、バンクーバーの周りで。そしてとても乾いて乾燥していた月だったんです。で昨日なんかはもう小川が乾いてしまってなかったですね、水が。中国では66個の川が干からびてしまったそうです。そしてメキシコでも飢饉があったり、サマリアでも飢餓があります。私たちは水がなければ生きていくことができません。ウィルフレッド・デシジャーというイギリスの探検家がいました。そして1946年にベドウィンの人たちと、アラビアの半島を横断するということをしたんですね、ラクダに乗って。そしてその時にもう水がなくなってしまったんですね、途中で。そしてどこかに泉があると、その山の向こうにあるんだけど、そこにたどり着くかどうかわからないという状況に陥っていました。彼の記録から読んでみましょう。川袋は全部水が漏れてきてしまってとても心配になった。そして歩んでいくときに水がポタリポタリと落ちていくのが血の滴りのようだった。そして腹も減ってしまっていて、食べていたものもベドウィンの人たちでさえ少ないというような量であった。そしていつでもそのことが分かった。いつでも夢を見てる中でも水のことを夢見ていた。そして寝ることができなかった。この滴りたる水のことは忘れることができなかったのである。そしてこのラクダのことについてちょっと話したいんですけども、ラクダはずっとずっと歩き続けることができるんです。そして疲れてないように見えるんです。そして急に倒れて死んじゃうっていうことがあるんですね、あんなに疲れてなさそうだったのに。そしてだからラクダは大丈夫なのかっていうのも、このウィルフレッドさんにはとても心配だったんです。そして僕も大丈夫なのかと、そういう危機感があったんですね。そして食べ物がなくても40日間ぐらいは生きられますが、水がなければ3日間でダメになってしまうんです。そして砂漠の中で放浪者とかが死んでしまうのは、喉が渇いて脱水症状になって死んでしまうんですね。そして喉が渇くとはもう何でも飲んでしまうという恐ろしいことがあります。ガソリンを飲んでしまったという傷があるぐらいです。そしてこの中に私たちはこの渇きを満たそうとしていろんなものを取り込もうとします。私たちはいろんなことを熱望し計画して、そのものをさえ掴んでいれば幸せになれる、満たされるというものを探しています。でも私たちはなんか渇きを満たしてくれるのは本当は何なんでしょうか。仕事でしょうか、家族でしょうか、それともゲームでしょうか、何かを買うことでしょうか、何か旅に出ることでしょうか。私たちの渇きを満たしてくれるものは何でしょう。私たちは命の源を見つける必要があります。でもどこにあるのでしょうか。この集まりの話をする前に、何年か前の、まあ、数年前でもない、結構前のですね、カリオの祭りというのに戻っていきたいと思います。イエス様がこのカリオの祭りというのに来てたんですね。でこれはイスラエルの9月から10月ぐらいの毎年行われた祭りだったんですね。ヨセフスというユダヤ人の歴史学者は、これは一番、たくさんの人が集まる祭りだったと語っています。とても大きな祭りが起きたんですね。そのエルサレム周辺のからも人がたくさん集まってきて来るんです、ここのエルサレムに。でまず最初の日に、いろんな機材とかを集めてカリオというものを作るんですね。そしてどこでもこれが現れるわけです。で最近のカリオの祭りの写真ですね。これはで、このカリオというのはイスラエルの民が荒野の中で キャンプ生活をしていた、テントで暮らしていたという時を思い出すというものだったんですね。そしてその荒野の中でも神様が どれだけ忠実であって、そのイスラエルの民を導いて愛しておられたかというのを思い出すことだったんですね。シナイ半島をさまよっている時にこのような仮暮らしをしていたわけです。もう何百万人の人が家がなくて食べ物もなく水もなく歩き回っていたんです。よくお腹が空いて喉が渇いてもうエジプトに帰ろうと思ったこともあったぐらいです。でもその時に水とマナを神様が与えられたわけですね。そしてこのカリラの祭りというのでイエス様、神様がしてくださったことを一切の民が思い出すという大イベントだったんです。そしてこのイスラエルではもう3月ぐらいで水がなくなってしまうんです。ですからこのカリラの祭りまでとても乾燥した時期が続くんですね。私たちはちょっと、2ヶ月ぐらいがあまり雨が降ってましたね。でもこれが2ヶ月とかじゃなくて7ヶ月なんです。7ヶ月もずっと雨とかが降らないで乾いた状態が続くんです。ちょっと考えただけでも怖いですよね。そしてその雨が降らないともちろん食料不足になるわけです。神様に雨が降るということを信頼していかなくちゃいけなかったんです。そして毎朝この祭りの朝ですね、大祭司が神殿からそれを作って歩いていくんですね。で白雨の池というところにで金色の これが金色だと思ってくださいね。この金色の壺みたいなのを持ってそして白雨の水の、池の水を汲んでまた神殿の方に戻っていくわけです。違うルートを通って戻っていくんですね。そしてこの中で大祭司が水を注ぎかけるんです。朝の、捧げ物をする時の時間ですね。そして最後の日にいつまでですかと叫び出すんですね。主よいつまでですかと、なんでこんなことを言うんでしょうか。でもちろんそれは水を、命を与える水をくださいと神様に祈ってるんですね。これ雨ですね。でもそれ以上にメシアが来るようにと祈っていたんです。イスラエルの民のすべてが救いを受けるその日を待望していたんですね。そしてこれは希望だったんですね。必ず神様がこの救いをもたらし、イスラエルの民から始まり全世界に救いをもたらすという希望を持っていたわけです。そしてここであまりはっきり書かれていないんですが、イエス様がこれを語っているときは多分この大祭司がいつまでですかと言った後だと思われているんですね。ヨハネの福音書の7の37です。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。イエス様が大声で喋っているんですね。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。で心の中から川が流れ出ると言ってるんですね。生ける水の川が流れてくるんです。39節、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。でイエス様は聖霊様が来る時のことの話です。そしてイエス様のことをところに来て信じるのであればこの生ける水御霊を受けることができるよと言ってるんですね。イエス様はここであなたは実際の水を必要としているように霊的な水も必要としているんだよと、あなたの心の渇きを魂の渇きを満たしてくれるのは私だけだと、私だけが 生ける水であり、その生ける水である御霊を与えることができる。で、私のところに来るのであれば、心の中から川が流れ出るように生ける水を受けることができるんだよと言ってるんですね。そしてまずこれ第一のポイントですね。イエス様のところに来る誰もが命を受けることができます。誰か選ばれし者とかそういうわけじゃないんです。で、フレザー川というのは、まあ、お母さんはその力強いフレザーと呼んでいましたが、このフレザー川というのはメトロバンクーバーの中を通っていますね。で、あなたの家から見えるかもしれませんね。もしくはマンションからも見えるかもしれません。で、ロッキー山脈の方からずっと流れてきたんですね。私が生きている限りはずっと流れています。そしてこれからもずっと流れ続けることでしょう。とても力強い川です。でもそれよりも力強い川があるんですね。その生ける川、生ける水というのは神様から流れ出てきてずっと永遠に流れ続けるものなんですね。いつでも新しくなっていて、いつでも流れているものなんです。エゼキエル書ではこの生ける水、触るものはすべて生き返るというのが出てきますね。エゼキエル書の 47-9、 この川が流れていくところはどこでも、すべてのものが生きると書いてあります。毎日ですよ。私たちが水を毎日必要としているように、この川も毎日流れます。そして私たちは御霊の実を結ぶことができます。毎日。そして誘拐長さんという人がいます。まあ、ちょっと前々感じなきゃいけませんが、彼が言うには、ゲームとかソーシャルメディアというのは私たちのことを考えて作られたものだと言っています。これ私たちの感情だったり心の中には不安のターゲットにしてるんですね。そしてそのソーシャルメディアだったりゲームというのは私たちがそのものだけをするように作られているんですね。私たちが何かを欲しいと思っていることをターゲットにしているんですね。そして8つ の私たちが待望しているものがあります。まず最初のものは、まあ、意味を探しています。私たちにはもっとこれよりもあるはずだと考えているんですね。そして2番目、何かを成し遂げたい、チャレンジを乗り越えたい。そして3番目、私たちはクリエイティブなことをしたい、創作活動とかですね。そして4番目、私たちは周りの人に受け入れられたいと思っています、愛されたいと思っています。そして5番目、私たちは何かを所有していると思いたいですね。そして6つ目、そのものを受けることができないからそれを欲しいと思いますね。まあ、秋祭りのなんかパーキングですよね。もう見つかりませんよね、全然車が止められないと。そして7番目、何か重要な機会を逃したくないと思っている。そして8番目、次に何が起こるのか知りたい。ゲームとかですね、ギャンブルとか。この8つの私たちが欲しいと思っているものがあるから、ソーシャルメディアだったりゲームだったりを見てしまうんですね。毎日それをやってしまうのは、何かその中で私たちの渇きが満たされていると錯覚させるものがあるからです。もっとソーシャルメディアの時間を使えば渇きが満たされる、もっとゲームをすれば、もっと旅行とか休みを取ったら。でも真実が違います。ソーシャルメディアだったりゲームだったり旅行に行くことは私たちの渇きを満たすものではありません。そういうものだけでは私たちの渇きは絶対に満たされることはないんですね。私たちの渇きを潤してくれるものは神様の心から流れてくる川だけなんです。そしてイエス様は、もし渇いているのは私のところに来なさいと、そうすればあなたは決して渇くことがありませんと言ってですね。そして2番目のポイントです。これは誰もが毎日受けることができるものです。ヨハネの福音書の4に行ってみましょう。井戸で泊まるですね。サマリアの井戸です。シカルというところですね。ここはヤコブの井戸だったんです。 とても古い井戸なんです。もう地下水から来るようなとても深い井戸なんです。そして創世記に戻ってヤコブがシェケムで掘った井戸だと言われています。そして昼間に真昼にここに座っているんですね。そしてサマリアの女が来るんです。彼女は5回結婚して、まあ、6番目の 人と結婚、まあ、結婚してないし一緒に住んでるんですね。多分恥ずかしいから他の人に見られたくないからこんな変な時間にやってくるんです。彼女の心ではの井戸は水漏れしているわけです。イエス様は彼女に何て言うのでしょうか。ヨハネの福音書の 4-13、 イエスは答えて言われた。この水を飲むものは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、泉となって永遠の永遠への水が湧き出ます。すごいですよね。これはイエス様は彼女が必要としているものを与えようとしているんです。本当に必要としているものなんですね。それはただの水だけじゃなくて心から出てくる、神様の心から出てくる命の水が必要なんです。このヤコブの井戸というのは地下水から引いているものだと言いましたが、このイエス様が与えるものはこの心の内から、彼女の内の中から湧き出てくる、そして命を与えるものなんですね。そしてサマリアの女はこのものを受け取って町に戻ってイエス様がこの伝えたことを周りの人に話すんですね。そしてこの人、町の人たちは言うんですね。この人のことは知ってるぞって。どうしたんだ一体全体と。そしてカリリオの祭りに戻ってみると、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとイエス様は言っています。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。そしてイエス様を信じる人はすべてこのように心の中から生ける水の泉が湧き出てくるんですね。そして神様はこの私たちの一番内にある渇きを満たしてくれるんですね。そしてイエス様は私たちの心を作り変えてくださいます。神様に対して心が柔らかくなり硬くなりなのではなく、周りの人にも愛を示すことができるようになります。神様がくださった愛を受けることができます。私がまず神様のことを信じたとき本当に変わったんですね。その信じる前はもうほとんどの人のことがもう関係ないと感じ思っていたんです。でもその後にイエス様のことを知ってからは周りの人が見えるようになったんです。この井戸から水を飲むといろんなことが変わってくるんです。神様の恵みを知り愛を知って、それが心の中から湧き出てきて流れ出るようになります。御霊の実が自分の人生の中に出てきます。イエス様の前に自分がへりくだって身を低くすると、毎日自分の人生で変化が起こるようになります。神様があなたの人生で何をしたいのかということが分かるようになります。この教会の中でも、教会の外でも、世界の周りでも、そして神様に選ばれているということを知ることができます。神様は私たちが考えているよりももっと壮大な計画を持っているということを知ることができます。そしてエペソ人の手紙の 2-10、 私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いもあらかじめ備えてくださったのです。これはこの良い行いというのは神様があらかじめ備えてくださったものです。 そしてここで大きな質問というのは、私の人生にあってどのようにして歩んだらいいのでしょうか。神様は何を備えてくださったのでしょうか。そして神様はこれを知らせてくださるんですね。私たちが知りたいと思っているよりもはるかにもっといろいろなことを教えてくださいます。そして私たちは神様に召されたということを知ることができ、その召しが何なのかということも分かるようになります。そして聖霊様を受けて、それは全ての人が受けて良い行いをすることができます。それはみんなに開かれていることなんですね。何か私たちの人生の意味をつけなきゃいけないとかいうわけではありません。この世だからよく自分たちで何かしらの人生だったり、自分は誰なのかということを自分で構築しなきゃいけないと思っていますが、それは違います。神様によって私たちに与えられているものなんです。それは神様は私たちが自分のことを知っていると思っているよりもはるかに多くのことを知っておられます。神様は私たちにもっと素晴らしいことを与えてくださっています。第一クリントの 12-4、 さて賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろ種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。第一コリント 12-4-7 ですね。同じ御霊が、同じ神様がこの世界を良くするために、全ての人の益となるために働いてくださるんです。そしてそれがわからないなという人はディスカバリークラスを取ってみてはどうでしょうか。そして結論からして、まとめておいてみました。神様の、イエス様の生ける水から飲むとき、私たちは御霊から力を得て自分たちの人生にの召しを受け取って歩んでいくことができます。聖霊様にその力を得ることができます。神様が見せたことをやりたいと思いになります。そしてそのようなことを、神様の召しをしている時に私たちは一番満たされています。そして生きているなという感じがします。神様の力が私たちの中にあり、そして神様はそのことは私たちは体験してほしいなと思っています。ですから今日の朝、もしイエス様のことを信じているのであれば、神様からの召しは何だろうということを考えてみてください。もうそれが分かっているかもしれませんね。毎日何をやらなければいけないのかということをしていて、賜物もなんだかはっきり分かっている人もいると思います。ウィリングトンではその人たちがいろいろなミニストリーを支えてくださっています。でもそれがまだ分からないなという人は、今この時考える時かもしれません。どのようにして神様あなたのために働いたらいいのでしょうか。あなたの道は何でしょうか。そしていろんな機会があります。パーキングだったり、スカウツ、ガールスカウトとかボーイスカウトとかあるらしいですね。 ESL のクラスだったり、この秋から200人の生徒が来ます。 ESL の先生が必要です。ウェルカムミニストリーだったり、神様がウィリングトンだけじゃなくて、その他のところでもあなたを使いたいと思っています。生ける水を飲むようになると、喜びに満たされて、感謝に満たされて、怖いものもなくなり、なんか足りなくなってしまうというようなこともなくなって、古い壊れた井戸に戻ることがなくなります。イエス様が私たちの中の一番深い、熱望しているものをすべて満たしてくれるんですね。そして私たち自身を泉と変えてくださるわけです。そして全ての人が、誰もが毎日至るところで井戸になることができます。そしてイエス様の死と復活の後、そして昇天された、天に戻られた後、ペンテコステの前の日に祈っていて、聖霊様が下ってきました。そしてその時の弟子たちの すべての人が証人となったとか言ってるんです。ヨハネとかヤコブとかペテロとかそういう人たちだけじゃなくて、みんなが、すべての人が聖霊様に乗されたんです。そして、使徒の働きの1-8、しかし聖霊があなたの上に臨まれるとき、あなたは力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、そしおよび地の果てにまで私の証人となります。なりますって書いてあるんです。なるかもしれないじゃないですね。毎日誰もどこでもこのことが起こるんですね。そしてこの頃は、毎日みんな教会に来てですね、毎日のようにたくさん新しい人が救われて、いろいろなところにいて、集まるとこすべてで賛美してお互いを愛し、新しい人が来るんですね。だからすべての人が毎日どこでもこのようなことがあったわけです。そして最初の弟子たちにイエス様が立ったのは、まずエルサレムのユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで、私たちはバンクーバー、バーナビ、そしてメトロバンクーバー、そこだけの、その地理的なことだけじゃなくて、どんな環境でもこのことが起こるんですね。その諸教会の面白いところは、神殿でも家でも道端でも川の近くでも市場でも学ぶところでも、どんなところに行ってもイエス様のことを伝えていたというのがとても面白いところなんです。もし聖霊様が私たちのうちに在住しているのであれば、そして川が流れているのであれば、それは毎日どこでもそれが流れているということになります。仕事に行くのも一人ではありません。学校に行くのも一人じゃありません。歩いている時も一人じゃなくて、聖霊様があなたのうちに働かれて力を与えてくださいます。ですからこの秋、神様は私たちに何を、してほしいと思っているのでしょうか。あなたの家族の中で、そして周りの人たちの中で、学校のだったり仕事場だったり、そのようにして私たちが人生を見るようになると、神様が前におられるんだということ、私たちの前におられるんだということが分かって、不安がなくなります。近所のところ歩いてた時にこんなことがありました。私たちがイエス様の御名によって私たちが行くのであれば、福音を語ったりするときに必ず聖霊様が私たちの前に行かれるんだよということを私は話していました。そしてそのようにして私たちが周りに出かけていくとき、人生はとても楽しいものとなります。仕事で、神様あなたは何をなさるでしょうか。どのような扉を開いてくださるでしょうか。誰に出会うことができるのでしょうか。神様が私たちの前にいられるので、毎日どのようなところにあっても神様は良い行いをすることをもうあらかじめ定めておられるわけです。そう、創造被動物ができる前からですね。ですから私たちはこの命の川から飲みましょう。ただすするだけでなく、いっぱいになるまで。そして神様は、イエス様は言っています。誰でも乾くものがあるなら私のところに来て飲みなさいと。私を信じる者は、聖書が言っているように、その人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになります。これが私たちの人生の中でそうなりますように。いくつか考えてみましょうという質問があるので、どうぞスクリーンをご覧になってください。まず第一の質問です。神様はあなたにどのような奉仕の機会を与えられましたか。もしくは、神様はあなたにどのような賜物を与えてくださいましたか。